ライフイズ地域の幸せ漢方。さて時刻は2時24分を回っています。ライフイズ地域の幸せ漢方。このコーナーは地域道薬局赤座地域先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
随分地域さん秋らしくなってきましたよね。
そうですね、うん、朝が本当に爽やかになってね、うん、本当にクーラーあれだけかかっていたのに、うん、もう最近はもう全部空調も止めて ね窓開けたら本当に爽やかです
です ねちょっと油断していると寝冷えしそうなぐらいな感じですよ ね
本当そうです、うん、それに伴って、うん、風なのか秋の花粉なのかってね、うん、悩んでらっしゃる方が、
はい、
天野さん
はい
そうですかね、あの前もお話ししたように、うん、鼻水の色でですね判断してくださいね。
はい、
透明な鼻がずっと出るのがアレルギーで、はい、まあ、緑や黄色に変化していくと、うん、まあ、普通の風邪ですので、うん、そのあたりでね自分で目安をつけて、うん、お薬とか手当てをしていただきたいと思います。
はい、もう秋の花粉なんですね。
そうなんです。この間新聞で、うん、秋の花粉にかかる人、まあ、ブタクサが主なんですけれども、うんうん、はい、果物でね、うん、キュウリとか、うん、それズッキーニとか、うん、今年の夏たくさん食べられた方いらっしゃると思うんですけど、うん、あのアレルゲンの形がブタクサと似ているので、うん、秋の花粉症の人はキュウリとかズッキーニとかそういうものはちょっと控えた方がいいっていうふうに書いてありました。
今からじゃ遅いですかね。
そうですね
夏の間に食べ過ぎてるとダメだっていうことですよね。
そうですね、まあ、本当に果物とか野菜がアレルギーを引き起こすっていうのが最近話題みたいなので、ちょっと何か食べた時に口の中が痒いとか、うん、喉がチリチリするとかを感じたら少し控えた方がいいかもしれません。
よくいらっしゃいますよね、マンゴーとかあとキウイとか。
そう
なんです。繊細な方はちょっと食べただけでんって思われる方もいらっしゃるって。私なんともないんですけど大好きだし
大丈夫だと思います。
ね、
4歳ぐらいからやっぱりそのアレルギーが増えるので、うん、その頃ですよね、果物たくさん食べるようになるっていうね年齢がね、うん、だから食べさすのもいいんですけれども、日本のね子供たちがキウイを食べ始めたっていうのはねここ最近なんじゃないかと思って、うん、私たちがちっちゃい頃キウイってそんなに食べてなかったですよね。だから、まあ、アレルギーもなくてよかったのかなと思いますけど、
うん、本当にそうですよね。
はい、まあ、日本産の食べ、うん、果物からね、うん、日本人は始めていただきたいなと思います。
やっぱりあれですか、日本産の果物というと今もうどこがどれだか分かんなくなってくるような感じですけども。
本当そうですよね、うん、まあ、今からリンゴだとか、うん、はい、そういうものがいいんじゃないかなと思います、うん、
梨とかも、
梨もいいですね。はい、
しっかりじゃあ秋の日本の、うん、はい、
日本の果物
をしっかり
おすすめいたします。
はい、
はい、
さて、今日の話題ですけれども、
はい、今日は、男性の更年期障害についてお話ししようと思います。
女性の更年期障害というのは本当に皆さんね、
はい、
ご経験された方ももしくは真っ只中で苦しいなとおっしゃる方、はい、それからまだ予備軍だけどそこの領域に踏み込むのが怖いわとか
そういう方多いですよ ね女性の場合は、うん、閉経前後5年ぐらいですよね、うん、時期がだいたい決まっているので、うん、その話題も出やすいですし、うん、取り上げられやすいんですけれども、はい、男性の場合は、うん、女性のように急激なホルモンの減少というのがないので、うん、徐々に行われていくためになかなか取り上げられなかったというのがあります、
はい、
ところが最近、うん、非常に注目を浴びていて、その更年期障害、男性の更年期障害というふうに診断される方が3倍から5倍に増えているというふうに言われています。
それは、はい、例えば、まあ、最近でこそそうやって男性の更年期障害というふうにこう研究が進められたということは、はい、それ以前はどのような形で、
はい、
こう、まあ、病名だとかっていうふうになってたんでしょうか。
はい、男性の更年期障害の主なその症状っていうのが、まず、体の症状ですね、うん、もともと男性ホルモンっていうのは筋肉や骨を作るためのホルモンなので、うん、それが減少することによって筋肉痛や、 筋力の低下、疲労感から、ほてりや発汗、頭痛、めまいとかも現れてきます。あと心の症状っていうのがありまして、うつやイライラ、心に関わるような症状なので、今まではうつ病であるとか、はい、そういうふうに診断される方が多かったと思います。
とすると、はい、そのうつ病で処理されてきたかもしれないけれども、はい、実は更年期だったかもしれないということ。
そうなんです。今ではですね、まずは、心療内科とか、それから不眠外来とかに行かれて、皆さんまず診察を受けられるんですけれども、そのうちに、血液の中のテストステロンという男性ホルモンの値を調べるような項目があります。女性は FSH という値を調べて更年期かどうかは分かるんですけれども、男性の場合はテストステロンの、血中濃度を調べて目安にしています。
そうですか、はい。でも男性の方で、そういうね症状をお持ちだと本当にお仕事辛いですよね。
その通りだと思います。誰にも分かってもらえないですし、自分でもどうなのか、うつの方はね、今ストレスの方が多いので、多いですけれども、もし男性の更年期障害であれば、ホルモン補充療法であったりとか、それからサプリメントを使いになったり、そして、漢方薬を使いになることでかなり改善することが分かってきています。ただその男性ホルモンの値っていうのは、例えば今20代がピークというふうに言われています、で30代40代50代だんだん下がっていくんですけれども、80代でも30代並みのテストステロン値を持ってらっしゃる方もいらっしゃれば、はい、40代でも70歳ぐらいのテストステロンしかない方もいらっしゃるんですね。だからそこのところをやっぱり血液検査なり、あとは奥様ややっぱりお子さんとか、お父さんの様子がおかしいとか、そういうことで気がついていくっていう方の方が多いんじゃないかなと思います。
でもこれを例えば自分がどれくらいのその数値を持っていたかっていうのは分かりませんよね。
分からないですよね、
はい、どこまで持っていくんですかね。ちょっとすみません、20代ぐらいにしてもらえますかとか
そうなんですよ、戻せばいいんですけど、残念ながら
戻らない
んですよ。急激な上昇っていうのは認められないんですね、ですからできるだけ緩やかに、落ちていくように、工夫することが大切です。
なるほどね、はい、いやちょっとでもそれを聞けば逆に、はい、ほったらかしにしておけばもう急激に落ちていくだけってことですか。
そうなんですよ、急激に落ちない人もいるんですね。その落ちない人は、どういうふうな生活をしていたかというとですね、いろいろテストステロンを減らさない生活習慣というのが見つかっています、まず太りすぎないBMI というのが皆さんご存知だと思うんですけれども、24までにはした方がいいということでしたね、太りすぎると良くないということでしたね。それから筋力トレーニングが効果的だということです。短期間に激しい運動をするというのが効果的なので、筋力を動かすことでテストステロンは増えていきます。それから質の良い睡眠、これはなかなか難しいんですけれども、睡眠時間で、5時間未満の方っていうのがやっぱテストステロンが 15% 減るというデータが出ていますので、ちょっと疲れてるなとかおかしいなという時は、せいぜい6時間から7時間は体を休めるようにしていただきたいと思います、それからサプリメントとしては亜鉛ですね。やはり皆さんこれよくご存知ですよね。
しじみとかですね、
そうです、海の、牡蠣も今から美味しくなると思いますけれども、そういったものをしっかり摂ることが大切です。あとはアミノ酸はもちろんですね、タンパク質の原料となりますので、しっかり摂った方がいいです。逆に摂らない方がいい栄養というのがありまして、お砂糖、そして炭水化物、これがですね、良くないそうです、当然そういう糖分を摂るとインシュリンがこう上がると同時にテストステロンが下がってしまうので、甘いものはあまり摂らない方がいいというふうに書いてありましたね。
炭水化物も糖質が結構含まれてますもんね。
そうなんです。あと面白いところで、グレープフルーツはあまり食べない方がいいということです、
あらまあ
なぜでしょうというのと、うん、グレープフルーツというのは女性にはよくてですね、女性ホルモンをエストロゲンを上げる、うん、作用はあるんですけれども、男性ホルモンの反対になりますので、うん、男性はあんまりグレープフルーツは召し上がらない方がいいそうです。
はあ、逆に食べていい果物っていうのはあるんでしょうかね。
そうです ね食べていい果物、
グレープフルーツは NG ということですね。じゃあ
果物は一般的にその糖分が多いので、うん、あんまりたくさんは食べない方がいいかもしれないですね。うん、あとは油ですね、うん、油のたくさんこう唐揚げとかそういうものはあまり食べない方がいいのと、うん、あとアルコールも、うん、アルコールタバコというのがテストステロンを下げるそうです。あと薬もありまして、皆さんよく飲んでらっしゃる鎮痛剤であると思う、うん、痛み止めね、あれがやっぱりテストステロンに悪影響があるということなので、うん、その頭痛持ちだとか腰痛がある方とか、そういう方ってねよくあの市販で飲まれてますけれども、ああいったものがあの回り回ってそういうホルモンに影響を与えているということが、最近分かっています。
いやー、でも根本治療といいますか、はい、あげることはできないということで、うん、そのじゃあ今の状態をなるべくキープするために
はい、ここでおすすめしたいのが、はい、漢方薬です。
出ました、
はい。まあ、女性の場合は、うん、更年期といえば、まあ、漢方薬というふうに皆さんよくご存知なんですけれども、ぜひ男性の方も、試していただきたいと思います。
なんか男性の方っていうのは、はい、1日3回とかとても面倒くさいとかですね、はい、あと苦いっていう、 こう先入観から飲みたくないというですね、鼻匂いも嫌だと。
そうですね、
要は漢方薬に対してのこう嫌なイメージをとても持ってらっしゃる方が多い。
多いと思います。最近はでも錠剤も、ね、出ておりますので、ぜひトライしてもらいたいと思います。今日ご紹介するのは約2種類あるんですけれども、男性のホルモンが減っていくと、まあ、急に老け込んだようになってしまう。なんと表現したらいいんでしょうか。短期間にも精神的にも老け込む。
それはあれですか、竜宮城から帰った状態。
そうですね、そうっていうとおかしいですけれども、例えば白髪が増えたりとか、
あら、この間までそんなことなかったのにねっていうありますよね。やっぱり竜宮城ですかね。
そうです、白髪というのが一つの目安ですね、それから、腰が痛いとか、から目がしょぼしょぼするとか、そういった状態ですね。あと、まあ、どこか関節が痛いとか腰が痛い、そういった症状が、出る方は補腎剤というものをおすすめします。腎を補う、
まあ、腎臓の腎ですか。
そうです、補腎剤というものを中心に、おすすめしているんですけども、それは、人間がですね、生まれつき体に持っている生命エネルギー、これを先天の気というんですけれども、もう生まれつき持っている気、これをなくさないようにするのが補腎剤です。実際漢方薬の名前を言うと皆さんご存知の方が多いと思いますが、六味地黄丸、
六味地黄丸、はい、昔からある、は
い、そうなんです。
なんかそれっておじいちゃんおばあちゃんが飲んでた記憶があるんですけど、
それですね、はい、八味地黄丸、六味地黄丸ですね、であとは、まあ、五社神器丸っていうところで、その今おっしゃったように昔おじいちゃんおばあちゃんが飲んでいたものはですね、やはり老化を、防ぐという意味で、まあ、非常に効果があるからです。それを別におじいちゃんおばあちゃんじゃなくても、まあ、40代50代でちょっと白髪があるなとか疲れているなという方が飲まれるとすごく元気になっていきます。これが、1種類目の補腎剤です。もう1種類は特に見た目は若々しいんだけれども、まあ、ちょっとこう栄養ドリンクを飲みたくなるような、こういった疲れを感じる人、こういった人には補気剤、
気を補う
剤、はい、補気剤というのをおすすめします。この補気剤っていうのは、さっきが、生まれつき持っている先天の気とすると、今度は後天の気といって食べ物からエネルギーをもらっていきましょうというタイプのお薬で、補気剤と言います。その中にはですね、気の巡りを良くする漢方なので、これまた皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、柴胡加龍骨ボレート と言ってですね、イライラとかですね、ストレスが溜まった時によく使われるものです。あとは欲換酸、ね、イライラの時も女性もよく飲みますが欲換酸。あとは、不眠症、眠ることができなかったりくよくよこう悩まれる方は神気筆湯というもの、そういった補気剤というものを、おすすめしています。まあ、自分がどちらのタイプかなかなか症を見るので難しいんですけれども、まあ、専門の薬剤師なり病院に行ったりして、先生に相談してぜひ、飲んでみていただきたいと思います。
なるほどね。いやなんかあの2つのタイプがあるということで、はい、まあ、自分がまあどちらかに、あの属してでも両方っていう人もいるかもしれないですね。
いると思います、ね、そういう時にはまず補気剤から先の方がいいかなと思います。なぜならばその補腎剤の方がですね、多少ちょっと胃に触る成分があるので胃腸が弱くってちょっとだるいなっていう時は補気剤の方から試される方がいいと思います。
はい、いやそれを少し続けて飲まれると、はい、やっぱり状況が変わってきます。
変わってくると思います。あとはやっぱりストレスをためないことが大切なので、なかなか今難しいんですけれども、
そうですね、はい、この社会ね、
はい、早め早めにですね、西洋薬の睡眠薬とか安定剤もいいんですけれども、もうそろそろちょっとやめていきたいなとか、波があるじゃないですか。で波をなんとか克服した時にまたあの落ち込まないように何かいいものをって探される時に漢方薬もいいなというふうに思っていただきたいと思います。
そうですね、はい、私 の, あの知り合いの方でも、まあ、もう60代の方なんですけど、はい、なんかずっと同じ新薬をもう2年ぐらい先生が飲んでもいいからって勧められて飲んでいるんだけど、はい、でもこれこのまま飲んでてもなんかあのなんか出口が見つからないっておっしゃってたのがすごく印象的だったんですけど、
はい、そうなんですよね。症状は抑えられるので、その間にどうやって自分自身の、まあ、養生法を見つけて改善していくかっていうことがあの薬を離れることができる大切なポイントだと思います。まあ、あと薬を外すために、まず漢方と一緒に併用して、状態が良くなったら西洋薬を外していって、漢方をのずっと続けていく。でも逆に漢方もお薬じゃないですかってずっとまた飲むんですかって言われるんですけども、漢方薬のいいところはさっきのまあ補腎剤じゃないですけれども、ホルモンをこうキープできるので、筋力をずっと蓄えて置かれたりとか、それから骨の密度、男性もそうなんですけれども骨が弱くなっていくんですね。で補腎剤を飲んでいた人の方が統計的に、骨折が少ないとかそういうことも言われているので、漢方薬は長く続けられても安心なのでいいかなと思います。
そうですね、はい、まあ、あの食べ物に変わるものだから補うっていうことですから、はい、食べ物でうまく栄のバランスがあの行き届かず血やいわゆる何ですか、
はい
ね、筋肉とかいろんなものになりきれないから、結局足らない部分を補っていくってことですね。
そうなんですよね。その食べ物が今ちょっと原因のことが多いんですよね。あの今回のまあ男性ホルモン上げるのに玉ねぎのアリインっていうのもいいですね、
はい、
ところがなんで玉ねぎ普通に食べてますけどって言われるんですけど、あれは切ってすぐ料理しないとなくなっちゃう成分なんです。で今カット野菜とかいろんなのが今増えてますよね。だから切って洗ってビニールに詰めてそれを料理するっていうともう全く野菜の栄養となくなっているんですよね。今の私たちの料理の方法とか食べるもの添加物が多かったりとかするために、せっかくちゃんと食べていても全然身にならないっていうのが現状にあると思います。
なんかもったいないことしてるんですね。
すごくもったいないんです。
でもそのうちあれですかね、はい、リンゴのように玉ねぎ持ってこう皮を剥いてむしゃむしゃ食べたりとか
ちょっと辛いですけれども
辛いですけどその成分を逃さないためにって言ってこうね、
そうなんですよね。女性はなんかすごい得なんですよ。そういう新鮮なものに触れている、触れるだけでも野菜の力って入ってくるんですね。でも男性は例えば単身赴任でいらっしゃったりとか、やっぱりそういうチャンスがない、料理するチャンスがない方はそういうエネルギー、生命のエネルギーっていうのが取りにくいと思います。
そうですね、はい、まあ、確かにあのコンビニで最近ではいろいろなこうね、様々な種類の豊富なバリエーションでお弁当やねお惣菜とかありますけれども、ただこうちょっと時間が経ってるとか、
そうなんです、
もしかその添加物なども、まあ、より以上に入ってるかもしれない、
そうなんですよね、
と思うと、
そうなんです、
まあ、あの鮮度には
注意ということ
で、あの欠ける部分はあるかもしれないですよ ね、はい、そうですね、若干ね。
で漢方薬は、まあ、自然のものをですね、こうキュッとこう、うん、こうキュッとこう大切に凝縮してエネルギーの塊として、うん、もう皆さんのために用意してありますので、
すごいですよね。
こういう時にこそこう使っていただきたいと思います。はい、
私もあの発起剤、はい、発起剤じゃないですよ発起剤大好きですね、はい、やっぱりこう自分がこうちょっと仕事がやっぱりこうね、あの立て込んだりしてしまうと、つい疲れというのはこう体よりもまず気の方が疲れちゃったりすることが多くて、
はい、
ここであ発起剤発起剤入れると、はい、あの一晩で違いますからね。
違いますよね。
これすごいなっていつも思います、
うん、自分に合うものを見つけられるといいですよね、
う
ん、
そうですね。
私も本当やめられないです、毎晩飲んでます
発起剤
ね、ね、仕事忙しい女性も多いと思いますの で、
そうです
ね、もちろん家庭の、ね、お母さんも本当毎日大変なので、うん、寝る前にはその補気剤を飲んで翌朝笑顔でおはようとみんなに言えるといいなと思います、うん、
あのまあ、あの考えてみれば漢方薬って根っことか、
はい、
葉っぱとか、
はい、木の皮とかそんなものでできておりますので
ですから、まあ、それを考えれば、はい、あのリスクっていうのはもちろんないとは言いませんけれども、はいはい、あのよりねやっぱり植物に近いものですもんね。ぜひあの一度ご相談をいただいて、はい、ご自分に合うものを飲んでいただくと即効性が本当にあるということを、はい、ぜひ実感していただきたいなと思います、はい、
これで男性のねお客様もご相談者が増えるかな
ぜひあのひょっとしたら更年期かなと思われる方、はい、あのお立ち寄りいただきたいと思います、はい、袋町小学校前の漢方ラボ、中気堂、はい、そして、濃い本店の方は中気堂薬局、こちらの方は、広電のあれは西広島駅、濃い駅ですね、はいはい、のもう目の前です、
はい、目の前です、はい、駐車場もございますので、はい、
ぜひ立ち寄りいただきたいと思います、はい。チェキさんシルバーウィークは、
はい、そうですね、あの残った仕事を片付けております
なかなかシルバーウィークって言ってもね、お休みになるとあのたまったものしなきゃいけないっていうね、
はい、
はい、
ことも、今日も天野さんで会えて
よかったね、
大変嬉しいです
はい、お休みの中お越しいただきました。ライフイズ地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座地域先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。